障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。車や電動キックボードなど、何かとみんなでシェアをすることが多い世の中ですが、私が日頃お世話になっているのが自転車のシェアなんですね。先日、世田谷区内の高級住宅街で自転車を借りまして走らせていたんですが、ちょっと喉が渇いたな、スポーツドリンク飲みたいなと、途中でコンビニに立ち寄ったんですね。驚いたのがその品揃えの良さなんです。2500円のシャインマスカットが6パックも置いてあるんです。すごーと思って。でもね、需要があるから店頭に並ぶわけで、さすがハイソな街、そういうふうに感激したんですけども、私は大好きなシャインマスカット、この夏どのくらい食べられるんだろうなって楽しみにしています。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、日本視覚障害情報普及支援協会ジャビス理事長の野戸谷和則さん、そして番組ではすっかりおなじみの世田谷区視力障害者福祉協会理事長、大竹浩さんです。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
前回に引き続きですが、改めてになってしまいますが、野戸谷さんの活動内容を簡単にご紹介ください。
はい、私どもの協会は、視覚障害者の特に情報について、
はい、
特に印刷物情報が入手しにくいというところなので、私どものは音声コードというバーコード、四角いバーコードにデータを入れて、うん、印刷物の情報を音声で読み上げるという仕組みを、はい、ここ世田谷のみならず全国の、はい、方々にお届けをする、そんな普及活動をしている協会でございます、
ね。そして大竹さんでございます。
はい、
いつもいつもありがとうございます。
いやすっかり準レギュラーです
準レギュラーですね、はいはい、7月は東京都知事選もあったりしまして、うん、その時もね、音声コードがね、こう分かるようにっていう風に世田谷区は作られているって大竹さんおっしゃってましたよ ね、
ね、はい、本当は行政の方との戦いだったんですよ。
封筒戦いってことは結構バチバチだったんですか？
やりました。正直申し上げて、うん、これは行政に視覚障害の職員がいないこともあるんですけども、これがやっぱり当事者の理解というのはまだまだ、今は当たり前のように差別解消法というのが当たり前になりましたから、はい、条例できたりするので当たり前になりました、
はい、
ただその当時っていうのはまだまだ発展途上で課題だらけだったんですよ、
うん、
視覚障害者イコール点字であるとか、はい、音声だったらカセットだとか、うん、いろんなことが必要であるんですよね、はい、でもそれには予算がかかる、
うん、
そしてデータが多すぎる、はい、いろんなことがあるので、私たちも平等に、情報を得たいけれど、うん、制限されてしたんですよ、
うん、
で私も当時は一人暮らしでしたから、うん、考えてみると封筒が送られてきても、はい、本当にどこから来たから分かんなかったんですよね、
うん、で
中にはですね、自分で申請しなければ給付ができないというようなものがあっても、う
ん、
一方通行ですから、はい、ポストに入っていても、うん、本当に分かんなかったんですよ、
うん、
世田谷区のこの封筒だけじゃないですよ、
はい、
例えば一番当時苦労したのは宅急便ですよ。不在通知が来ても、
はい、
工夫がなかったら再配達、もう一回電話かけなかったらそのままじゃないですか、
うんうん、
でレシートみたいなので中には紙が、はい、濡れてしまったりするようなことあったり、
うん、
回覧板もそのままに入っていたり、一人暮らしの時って今と思い出すと本 当に辛かったですよ。でやっぱりヘルパーさんとかあの家族とかが来なければ、はい、本当に書類ってたまる一方なんですよ。
そうですね、
はい、ですからそういうところで何かできないかなということで、うん、私も展示は活用しますけれども、はい、展示を作ってもらうためにはお金と時間がかかる、うんうん、区の職員さんだって展示ができないかと思います、うん、そうなると炭地になっちゃうんですよ、
はい、
で今みたいにネットの時代じゃないのであんまりメールが来るとかいうことが少なかったですね、
うん、
ですから音声コードって言ったって一体何なのということで知らなかったので、はい、私たちがこの活字読み上げ装置を給付を受けたものを持ってって実際にこういう音がするよと、こういうふうにしてほしいんだよというようなことがあり、鶏が先か卵が先、この議論でずっとやりましたよ。はい、まあ、私が来るとまた来たというようなね、うん、ちょっと警戒されることもありましたが、うん、当事者だからこそ諦めないで言えたことだったんです、
うん、
で世田谷区さんも確かにそうだねということをうんと言ってくださって、当時の区長さんも含めてですけどね、東京都内ではいち早く導入してくれた、
う
ん、そういう形でしたね。
その延長線上で、
はい、
日本国民がこの音声コードというのは視覚障害者の大切な技術なんだと、
うん、
大切なものなんだってことを分かってもらうにはどうしたらいいかなということで、
はい、
一番最初に取り組んだのは、年金定期便って、
うん、はい、
当然皆さん
送られてきますよ ね、はいはい、
あれに全部入ってます。
そうでしたか、
はい、なのでほとんどの方は音声コードは本当はご覧になっているんですね、
うんうん、
そこにちゃんと音声コードって書いてある
ね、はい、
うん、それからその後にマイナンバーの通知カードっていうのは全国民に配られましたけど、うん、
はい、
あれにもちゃんと入ってるんです。
そうだ、
要するに自分のマイナンバーの番号は人に読んでもらわないと読めない、
うんうん、
なのでこのコードを入れることによって自分自身で読むことができる。そこが大きな展示じゃない仕組みというので、このコードを全国に広げていこう。一番最初にやっていただいたのが大竹さん、
うん、
そこがそういう仕組みに全部今つながっているということですね。
うん、
おかげさまでこのアプリ自体は、はい、読むためのアプリ自体は今32万ダウンロードされているし、
すごい、はい、
コードを作るためのソフトウェア自体も実は19万 PC ライセンス、要するに19万人の方々がこのコードを作る仕組みをもう持ってらっしゃる、というところまで今広がってきているところ、うん、ただまだまだ知らない、
うん、
周知がまだ足りないねって言ってるところが今の状態ですね。
じゃあそれを広めていく活動も含め、
その通りです、
能登屋さんも大竹さんも日々頑張っていらっしゃる
ということだよね。
うん、みんなが住みやすい街づくり、
はい、
世の中になってほしいなってずっと戦っていらっしゃるのも大竹さん、本当にありがとうございます。
戦いというかですね、うん、私も視覚障害になってもうかれこれもう27年ですよ、うん、
中東でね、
そうですね、いろいろ語らせていただきましたよ、
うんうん、
ただもう残念ながら視力を取り戻すことは難しいので、
はい、
そこで終わりじゃないってことをなかなか人には言えませんでした、
うん、
でも展示を本当に覚えましたけど、展示をもっともっと普及させようと思っていても時間かかるし、
うん、
やっぱりエネルギー大変ですよ、
はい、
ですからそのことよりは ICT で、うん、まあ、スマホの前の携帯から始めて、
はい、
私たちも当たり前の情報ツールですよね、
うん、
ですからこれのことをもっとみんなが諦めないで持つことによって、
うん、
まあ、ご高齢の方もうちの会には受講しに来てるとお話ししましたけど、
うん、
本当にそういうことが当たり前の社会になれば、
うん、
ここは健常者であろうと、
はい、
他の障害の方であってもね、
うん、
当たり前になっていけば情報の障害というものはクリアできるんですよ、
うん、
でそして足りないところは人が助けていただくというようなサポートのこととかも大事ですよね、
うんうん、
でそういう意味で全く情報が、ホームページにしても PDF のデータだったら使えなかった、
うん、
でもこのユニボイスブラインドになってからは、
はい、
きちっと今当たり前のように PDF の他にもちゃんとしてプリントアウトすれば読むことができるような仕組みになったりすることですよね、
うん、
ですから私も病院に行って薬事情報とかね、はい、データを本当はお医者様から、
はい、
今日は血圧がこのぐらいだよとかっていうデータは本当は作ってほしいんですよ、
うんうん、
でも私が通院してる大学病院は有名なところですけども、
うん、
なかなかね受け入れないんですよ。
うん、
でも我々はこれ当たり前なことなんですね。お医者様に今日、はい、今日はこれぐらいの数字ですよって言われてもその時は分かります、
うん、
お家に帰ってもう一回 見直しした時、一人で見た時どうだったかなって分からなくなっちゃうんですよね、
忘れちゃいますよね。
そうですよね。ですからそういうものだとか、あとは本当だったらレシートね、レシートもポンと出た時も確認できたりすれば本当はいいんですよ。で、能登屋さんと一緒にやって中で、東京都の水道局ね、はい、の時の水道のメーターがあるわけですよ、メーターの料金が発生しますよね、
はい、
でそれには視覚障害者には、展示の希望者には、これは無償で作ったものを送ってくださるんです。でもまだまだ数が少ないんですよ、本当に200とか300ぐらいしか使ってないんだそうです。
あ、そうなんですね。
それに対して、検診の時のレシートじゃないですけど、ここに音声コードが組み込まれていれば、我々だけじゃなくても健常者の方だって確認さえすれば、無料で音で確認できちゃうんですよ、でそのようなことができないかなと思って、東京都さんの方にもですね、一緒に行って要求したりしてですね、はい、いろいろ本当にやりました、
今それが、はい、横浜市は、全世帯に音声コード付きの検診票が配られてるんです。
へ、
福岡市もそうです。
あ、
それから名古屋市もそうです。結構政令市を中心として、
ね、
音声コードを請求書に入れる、水道料金のお知らせに入れるというのは実は結構広がってきていて、まだちょっと東京が足りないって状態、
ね、
どうしてね、はい、この音声コードを要求したかというとですね、
はい、
あの私たちの会の当事者じゃないんですけど、あのこの請求された紙が墨字であったために、結局ポストに入ってると通帳にお金が入ってて、いるなら転引されちゃいますよね、ところがたまたまその方が通帳の中に残高がなかったんです、そうすると大変なことにですね、その水道とか電気もそうでしょ、
止まっちゃう、
止められちゃった、
はいはい、
でそういうことが起きちゃうんですよ、私たちは本当に入れたいけど入れられないことがあるんですよ、ですからいくら請求だよとかっていうことが確認できなかったらお金って準備できませんよね、で相手はそうは言わないんですよ、そのようなことからトラブルがあって情報がないんだから、これはきちっと改善できないかと、
はい、
そして国に対して要求して、確かにそういうことってあるねと、いうことで当事者の混乱を当事者から発信したことによって理解される、ということですから、私と同じようにやはり全国の視覚障害の方がおかしいなと思ったことは諦めずに、やはり声を上げてですね、大きくなっていけばですね、必ずこういうことは実現できることだと思うんです、
はい、
ぜひ、リスナーの方の中にもこういうことを理解いただける方があれば、簡単に作れることであるので、伝えていただき、共に生きられる社会ということで、私は当たり前のことになるということの活動を一番の目標ということで繰り返してますけどね、
その通りですね、大竹さん、
はい、
後半もたくさんのお話伺っていこうと思うんですが、
はい、
その前にリクエストをおかけしたいと思います。今日は大竹さんに何か選んでいただこうと思っているんですが、
じゃあもう僕のぴったりです、
はい、
態度がでかい威風堂々お願いします
では聞いてください。エルガー威風堂々。 エルガーの威風堂々でした。この曲は大竹さんが結婚式で入場式の時にかけられた曲なんですって。
絡みますねこの番組
もう何年経ちます、ね、
今年で9月で、うん、おかげさまで10年、
うん、おめでとうございます。
おめでとうございます。10年。
野戸屋さんが結婚式もご出席されたって言ってたんですけど、は
い、参列させていただきました。おたけさんが結婚するというイメージが全くなかったので。
どうしてどうしてどうして、
やんちゃらやんちゃら男だっていう
悪だった、ね、当時は野戸屋さんの事務所が私たちの事務所である東京都盲人福祉協会って高田馬場にあるんですよ、うん、でそこのところの3階にあって、
う
ん、いつもいつも帰り寄ったりお話を、ね、させてもらってました。
あ、今は飯田橋の方にあるんですが、は
い、うんうん、いやでもそれからもう10年なんですね。その結婚式からね、仲がいいっていいことで、ハートでつながってるってことですよ。
さすがハートステーション、やっぱり違うな。
今日もね、かよさんがねスタジオの外で見守ってくださっていますよ。
ビサイン送ってるよ
大竹さんから、はい、見てね、野戸屋さんってどういう方ですか。
いやすごいなと思ったのはね、うん、自分のね、それこそ財産全部投入してでもね、視覚障害者のためにって先に言ってくださった時は、はい、本当感動した。山でも持ってんの家でもいっぱいあるのかと言ってたらそうじゃないもう本当に視覚障害者のためにやってくれてますよ。
いや、野戸屋さんどうして視覚障害者のためにっていう生き方をされてるんですか。
友人に視覚障害者の方は結構たくさんいらっしゃいまして、うん、はい、その方が一番最初に相談をしてきたのが、うん、クレジットカードの明細書を奥様に見てほしくないなと、
はい、いやでもわかるよ、
大事なことだよ。なるほどなるほど。だってまあこれもだってプライバシーですからね、
はい、うん、ということをずっと何度も何度もそういうことを言うんですね、
はい、
でそれをなんとかこう解決する方法がないかなということをいろいろこう考えて、今回のこの音声コードの技術というものを、はい、作ったんですけれども、こう身につまされるような事情、
うんうん、
それが友人等々に近場にいるとやはりなんかしたいなっていうことなんでしょうね、うん、きっと。うちの教会ができたのが2003年。
あ、へえ。
だからもう20年、はい、
21年。
そうですね、
すごいですね。
その iPhone が、はい、5ができたのが、うん、2013年、まだそんなに経ってないんですよ、
ね、
でその時にiPhone 用のブラインドアプリというスマホアプリを開発をした、
はい、
でただし音声コード自体は2003年に作って、
うんうん、
それからスマートフォンが使えるようになったのが2013年から、
はい、まだ10年ちょっと
なんですね。
だから視覚障害の方はこの10年ですごいこう人生が
変わってると
思いますね。変わってるって方多いかもしれない、
は
い、
やはり今後今年、うん、これからはやはり視覚障害者もスマートフォンをやはり日常的に使っていただく、
うん、はい、
そんなシチュエーションがどんどんどん増えてくれば本当いいなというふうに思いますね。
そうですよね。でもいろんな出会いがあってこうやって支えてくださる方がいらっしゃってね、
はいはい、
本当に恵まれてらっしゃいますね、大竹さん。
おかげさまでありがたいですよ、うん、本当に展示ができなかった人はどうしてたのかなって、私は今の恩恵に感謝ですよ、
うん、
でもしスマホがなかったら、ちょっと前のそれこそ 3.11 の時なんて携帯電話もそうですけど充電がなかったり、うん、公衆電話に殺到した時とかね、うん、いろいろ思い出しますよね。
そうです、
うん、で僕もその公衆電話がどこに設置されてるかっていうところの一覧表を世田谷区に要求して、
うん、
ホームページに今でも公開してもらってますけどね、うん、でそういうところが今このスマホでね、うん、確認取れることができる、地図と同じようにこのスマホがね、
うん、
もうお財布代わりにこれからはなる時代ですから、私たち世田谷だけではなく、はい、全国の視覚障害者の団体が一丸となってですね、うん、国に対して何とか解決できる方法を作ってもらって、
はい、
そして研修会をしたりね、
う
ん、しないとスマホは進む反面怖いこともあると思います、
うんうん、
ですからそのところは我々がきちっとハードソフトの部分をフォローしていく、うん、ということで、はい、まあ、野戸屋さんと共にですね、
はい、
サポーターを一人でも多く育成して頑張ってもらいたいなっていうのが、私も60になりましたから、
うん、
まあ、次のやるべき 姿かなって考えました。
還暦になったんですね、見えないですね、本当に、
本当そうなのよ、
ね、なのでこう能登屋さんも今後どういう展望を望んでいたりとか、はい、課題っていうものもあったりしたらぜひリスナーさんに教えてください。
はい、先ほどちょっとお話したように周知がまだ足りていない、うん、ということが一つと、やはりこのブラインドアプリが印刷物の情報が読める、ハザードマップが読める、プッシュでいろんな情報が届いてくる、
はい、
と合わせて実はこの中にラジオ番組の番組表であるとか、いろんなイベント情報であるとか、
はい、
実は全部入ってるんです。生活に結びつけた、情報を一つのアプリで提供できる環境を作っていきたいなっていうことで、次の課題は、いろんな商品、例えば薬の情報の薬のパッケージが売ってますが、
はい、
買うときに、ブラインドアプリをかざすと、これは風邪薬だよとか、
効能だったりとか、
効能だったり使い方だとか、
ね、
それがすぐ音声でいける、できれば来年の早々に、いろんな商品をコンビニに行ったときにかざせば全部音声で聞ける、というような、アプリにしたいなと。
あとはお年寄りの方も目がこう悪くなったりして、このスマホでかざしていただいて、音声で読み上げてもらえれば、障害あるなし関係なく、
ね、
リスナーの皆さんもこれからどんどんこう自分が持っている身の回りのものについてきてくる可能性がとっても高いですので、注目していただきたいなと思います。
だからこの番組を通じてね、リスナーの皆さんが私ができること、ということで広めていただきたいと思っているので、世界に羽ばたけ、FM 世田谷ということで私は締めたいと思います、
ありがとうございます。さあ本日のゲストは日本視覚障害情報普及支援協会ジャビス理事長の能登屋和則さん、そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹浩さんでした。ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は世田谷録音奉仕グループ響きをご紹介します。梅ヶ丘を拠点に視覚障害者のための録音図書を作り続けているボランティアグループです。文化庁からの認可を受けて活動し、作成した録音図書は国立国会図書館へも提供しています。
響きの田中敦子です。
同じく響きの栗山美希子です。
同じく響きの下川春子です。
音訳と朗読との違いですけれども、朗読は最近オーディブルなんかで俳優さんが本を読んでるのを聞いたりもすると思うんですけれども、そういう場合は必ずと言っていいほど会話やなんかにこう声色じゃないですけれども使ってやってたりするんですけれども、音訳はあくまでも目の見えない方たちの目の代わりということで、なるべく感情は入れずに淡々と、しかし分かりやすく間違えずに読むということが重要視されています。そうですね、一冊の本を読む場合には表紙、それからイラスト、中に書かれている写真なども読みますし、グラフやそういうものも全部読むということが基本になっています。分かりやすく正確にということですね。もう間違えた情報を教えてしまうということが一番危険なことですので、絶対に間違えない、間違えてもそれをちゃんとチェックしてくれるという人がいますので、それに必ず見てもらって聞いてもらって、間違えないように正しく読むということが一番重要だと思っています。
交流会っていうのは響きが年1回行っているもので、読む人と聞く人が直接会うっていうことはこの音訳の世界ではとても珍しいことなんですね。その聞いている方に直接届けて、でその方がそうか、いつも読んでくれているのはあなたなんですねということで直接お会いしてお話しして、一般的なその図書館で読んでいる本と違うのは、読んでいる人を知っているということなんですね。これがまあ響きの一番の大きな特徴ではないかと私は思っています。 今録音図書は視覚障害の方ではなくって墨字といういわゆる図書の本が読めない方、例えば手が不自由な方はページをめくれないということもありますので、そういう方に対しても提供しているので、本当に墨字の本が読みにくいという方は一度響きでなくてもどこかに問い合わせていただけるといいのかなと思います。
今日は梅ヶ丘を拠点に視覚障害者のための録音図書を作り続けているボランティアグループ世田谷録音奉仕グループ響きをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。大竹さんは7月29日月曜日の放送にも特別出演してくださいます。番組祝1周年ということで、歌手の清水博正さんもスタジオにお招きして、みんなでワイワイ自由にお送りしたいと思っています。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com まで。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。